ではでは、今回はもう一つの赤ずきんの読み聞かせです。グリム童話の赤ずきんはハッピーエンドですが、今回のペローの赤ずきんはバッドエンドです。ご心配なく。だからって変なことをお客様にするわけではありませんから、ご安心を。それでは。
昔、それまでに誰も見たことがないほど綺麗な女の子がいました。この子に夢中なおばあさんが赤い頭巾を作らせましたが、それがよく似合ったので、どこへ行っても赤頭巾ちゃんと呼ばれました。ある日、母親は女の子に言いました。おばあさんが病気だそうだから、どんな具合か見ておいで。このガレットとバターの壺を持ってね。赤ずきんちゃんは別の村に住むおばあさんのところへ向かってすぐに出かけました。森を通る途中で狼おじさんに出会いましたが、狼はとてもこの子を食べたくなりました。どこへ行くのか、家はどこかなどと聞かれて、ありのままを答えると、狼は言いました。そうかい、わしも会いに行きたくなったぞ。わしはこっちの道から、お前さんはそっちの道から行き、どっちが先に着くかやってみようや。狼は近道を全速力でかけていきましたが、赤ずきんちゃんは遠い方の道を蝶を追いかけたり花を摘んだりして遊びながら行きました。狼はおばあさんの家について、孫の赤ずきんよ、と作り声で言って、家に入るとおばあさんに飛びかかり、たちまち食べてしまいました。しばらくすると赤ずきんちゃんが来て戸をたたきます。どなたかね、という太い声を聞いて、少し怖いとは思いましたが、おばあさんが風邪をひいているのだろうと思い、赤ずきんよ、ガレットとバターの壺を持ってきたのよ、と言って家に入りました。狼はベッドの下に隠れたまま、ガレットとバターの壺を置いてこっちへ来て、おばあちゃんとお休み、と言いましたので、赤ずきんは服を脱ぎベッドの下に入ろうとしますが、おばあさんの姿を見てとても驚きます。おばあちゃん、なんて大きな腕をしてるの。お前を上手に抱けるようにだよ。おばあちゃん、なんて大きな足をしてるの。早く走れるようにだよ。おばあちゃん、なんて大きな耳をしてるの。よく聞こえるようにだよ。おばあちゃん、なんて大きな目をしてるの。よく見えるようにだよ。おばあちゃん、なんて大きな歯をしてるの。お前を食べるためさ。この悪い狼はこう言いながら赤ずきんちゃんに飛びかかって食べてしまいました。おしまい。左側に移りましょうか。 いかがでしたか？ペロー版の赤ずきんは。グリム童話であれば、ここに狼に食べられた赤ずきんとおばあちゃんは助けられますが、この物語ではその一生をここで終えます。本来は助けがない物語ですが、この童話の面白いところは、実は赤ずきんちゃんは生きているという解釈があることです。気づいたかもしれませんが、このペローのお話で出てくる狼は動物の狼じゃない可能性が高いのです。なぜなら、このお話で最初に狼が出た時、ペローは狼おじさんと記載しているからです。明らかに動物に使う言葉ではありません。また本来の赤ずきんは赤いずきんをかぶっていなかったのです。ペローは赤ずきんをとある民謡を真似て物語を作っています。ですが、その元ネタの民謡では、赤ずきんは赤いずきんをかぶっていない、ただの少女、赤ずきんという少女ですらなかったのです。つまり、ペローが赤いずきんを少女にかぶせて作ったのが赤ずきんという物語。赤ずきんの赤から性的なものを連想し、狼は少女をたぶらかして食べてしまおうとするなんて解釈も多いようです。実際に彼女は服を脱いでベッドに入っていますからね。そんな彼女を狼さんはどうするでしょうか。でも子供向けではありません。これは知らなくてもいいこと。だからこのまま眠って忘れてしまいましょう。梵天、入れますね。
お疲れ様でした。これにて、赤ずきんの物語は、閉幕です。